はい、というわけでね、なんとか消化したんで、やっと映画の話をしたいと思うんですけども、もうねちょうど終わってて、もう DVD が出てるぐらいなんで、まあ、タイムリーでねいいかなと思うんですけどね。まあ、映画4本まだ感想言ってないんでね、パッパッパッパッと言っていきたいと思います、うん、まずね、スタートレックイントゥダークネスと、ウルバリン侍と、エリジウムとクロニクルね、うん、なんかちょっとこうどうしても見ときゃいけないなっていう重要な SF が多かったんで見たんだけど、まずスタートレックね、うん、これね久々のねこうハード SF ね、うん、なかなかハードだと思わしといて、これちょっと大丈夫かなと思っちゃったのね、うん、あまりにもハードなガチガチの作りだから、こうちょっとついていける人いるのかなっていう、うん、で案の定隣のおっさん寝ったんだけど、スタートレックっていうまず素地がないとちょっと厳しいなっていうところがあって、まあリブートみたいな感じで前回のスタートレックの続編なんだけど、まあ別に前作見てればつながりなんでわかるんだけども、このスタートレックってものがジン・ロッテンベリーだったかなが作ったそのこう長い長いそのさ歴史があるわけですよ。でそこを俺は結構ちょっとインチキトレッキーなんだけど、スタートレックファンをこうトレッキーって言うんだけどね、ちょっとつまみ食いして見てるから割となんとなくは分かるものなんですよ。で昔ケーブルテレビ のスーパーチャンネルで24時間スタートレックとかっていうのやっててね、ほんと幸せだったね。24時間ずっとスタートレックやってんので、歴史が古いから最初の宇宙大作戦からアニメ版宇宙大作戦とかで、スタートレック、ネクストジェネレーション、ね、のピカード艦長とか、あとディープスペースナインとかね、そこら辺をもうダラッダラッダラやって、で途中でファンの座談会みたいになったりとか、もうねあんな幸せな時間ないね、うん、っていうのがあるんで、俺は割とそのインチキトレッキーなんですよ、うん、っていうのがありまして、で割とね前作もそうだけどよくできてて本当に素晴らしいいい映画なんですけど、でハード SF な感じの体裁を保ってって、でクライマックスでねカコーンってひっくり返る瞬間がめちゃくちゃ快感なんだよね。最後って言っちゃうとあれだからなんですけど、もうね、改造人間対超人宇宙人みたいになってそれが肉弾戦を繰り広げるんですよ。だからこのスタートレックは今までなかった何が違うかっていうと、マッチョなんですよ。出てくるやつ出てくるやつみんなマッチョなの、いい体してんので、それがもうクライマックスでもって大爆発するんですよ、うん、だからホモがゲイが好きそうな映画だね、うん。であともう一個触れときたいのが、またもや核絡みかっていう、まあ原子力絡みなんですよ、また、うん、なんかそのこう隠された意図を感じるんだけどね、エンタープライズ号がボロボロになって、いやもうコントロール不能になってやばいってなって、でこう船長がね、カーク船長がそのコアの部分をずれちゃってるから、入ったら被爆しちゃうんですよ。それを力差で持ってガーンってやるんだけど、またもや原子力絡みですかっていうところで、パシックリムとそこはなんかね共通したのがちょっと気になりましたけど、うん、まあ面白いですよこれは、本当に良かったです、うん、はい次ね、ウルヴァリン侍、うん、侍ももう DVD になってるでしょ、これはね、本当ね、久々のね、愛すべきバカ映画だね。本当にバカだね。バカ、バカ、バカっていうしかないね。うん。で、こう、初っ端の方のアクションシーンでさ、こう、葬儀をやってるわけですよ。葬儀やってた坊主が、バーって服脱いだらヤクザなんだよ。で、ヤクザ、上半身裸の入れ墨入ったヤクザが、ウルバリンとこう、わーってこう、大乱闘を繰り広げるんだけど、で、そのまんま、こう、娘を守ってウルバリンがね、移動していくわけですよ。で秋葉原をね、こうこうその娘を連れてウルヴァリンが逃げると、反乱のヤクザがわーっと追ってくるって、てめえ待てーとか、外人待てーとかつって、でそれをこう暗躍するように忍者がつけてて、ヤクザを矢を放って倒すっていうのがもうそのシーンで最高で、でその後が新幹線のね上でヤクザとウルヴァリンが戦うっていう、でヤクザの戦闘能力がめちゃめちゃ高いんですよ。うん、ウルヴァリンをこうちょっと追い詰めるぐらいのね、うん、もう最高だね、そこだけで満点だね、あとはいいっす、別にどうでもいいっす、うん、であとね良かったのがこうね、あれは長崎だったかな、なんかまあ漁村の方にこうウルヴァリンが逃げるわけです で、その、一緒に逃げてる女の、その、家に、こう、二人で、ね、隠れるわけですね。うん。で、まあ、そんなこんなの生活が、ちょいちょいありました、つって、で、なんか、こう、着物を着るとかっていう、ウルヴァリンがね、着物着るんですよ、和服を。うん、で、こう、帯の直し方は、こうよ、かなんかと女がこう近づいていくわけですよ。ね、これもう、絶対チンポ立ってんだろうって感じで、ムラムラするわけですよ。はい、で、案の定やっちゃうんだよ。おまんこしちゃうんですよ、はい、お丸々こしちゃうんですよ、はい、俺そこはもう本当にさすがと思ったね、うん、さすがウルヴァリンってさ、そこでなんかトラさんみたいにさ、うかなんか当てらんないとかなったらウルヴァリンじゃないんですよ、うん、ウルヴァリンがやっちゃうですよそんなの、うん、ガンガンやっちゃいます、アダマンチウムでついちゃいます、
そうダメです
そういうことで、ね、そこはね期待を裏切らないでよかったですね、うん、ただねちょっと残念だったのはね、ウルヴァリンって原作の設定ではちっちゃいじゃないですか、150センチぐらいでしょ。で、本家のアメリカとかで戦ってるウルヴァリンだと、まあそんなにでかくは見えないんですよ。サイクロプスは長身だしね。そこがあるんだけど、日本に来ちゃうとやっぱウルヴァリン、ヒュージャックマンがでかく見えちゃうのね。でかく見えちゃうとやっぱりウルヴァリンっぽくないんだよね。うん。で、まあ真田広之とこう一騎打ちをするシーンがあるんだけど、真田広之ちっちゃいからね、うん、だからちょっとねいじめっぽくなっちゃってるね、うん、まあそういうことで、まあ全然面白いですよ、うん、でもうほんとさ、まあクライマックスの敵こう戦うとことかね、盛り上がらないこと必死でね、もうほんとなんだってどうせお前死なねえだろうっていうのが見えちゃうじゃん、うん、まさか負けるわけないでしょうっていうので、うん、だからこう強すぎるっていうのも良くないよね、まあいいです、全然いいです、100円で借りると最高だと思います、うん、はい、で次ね、エリジウム、うん、エリジウムこれはもう本当に見とかなきゃいけないという注目作で見たんですけどもね、このね監督はね、やっぱ暗い、うん、第9地区のニール・ブロンカンプだっけ、なんだっけ忘れちゃったけど、うん、で、スティッフですね、スティッフっていうのはプロレス用語で勝てっていうさ、勝てぜっていうさ、こうそれは体が硬いとか柔軟性がないとかっていうんじゃなくて、頭硬いってことなんですよ。だからそのプロレスことプロレスに関してはお互いのその共同作業だから、こういかにそのこうなんか空気を読むとかさ、プロレスセンスがあるとか脳がプロレス脳がいいかっていうとこが重要なんですよ。でスティフのあいつってやつはもう本当さ硬いんですよ。打撃とかバチンバチン入れちゃうの、痛いやつを、痛い痛い死んじゃうよってやつをバッコンバコン入れちゃうやつはスティフって言われるんですよ。もうそんな感じでガチガチのハードコアなんですよこの監督は、うん、だから例えば SF マインドあふれるような人キャラクターだったりとか世界観だったりとか、まあパードスーツも出てくるしね。でホバーとかこうまあ地球上でこう戦ったりとか、あと宇宙ステーションとかってものがあるんだけど、全く SF 的なキラキラ感を感じないんですよ。なんでかっていうと、現実世界の投影なんですよ。まあ もともとの設定が、金持ちはもう宇宙ステーションで不老不死になってて、でクソダメみたいな地球で貧乏人がひいこれ言って死んじゃうっていう世界観がまずありましてっていうのなんだけど、それが70年代の暗い SF とかも同じ世界観なんだけど、まだね技術的にも荒があるっていうのと、多少なりとも隙があるのでちょっと引いて見れるんですよまだ、うん、まあブレードランナーぐらいまではまあちょっとまだまあ引いて見れる。でも映像技術が完璧すぎるから、もう本当の起こってるものにしか見えないと、うん、でさらにその暗い世界観で、だから現実社会の全くの投影だから、確かにアクションシーンとかあったりするし、その派手なシーンもあるんだけども、全くワクワクしないんだよね。なんか終始嫌なこう暗い空気がもう包んでて、でそれはその暗い空気に酔うような感じじゃないの、うん、終始なんかこう現実世界の延長みたいに見えちゃう。だからそこがまあ評価する人はするだろうし、いいって思う人もいるんだろうけど、俺はなんか嫌な気分になったね。うん、全然面白くなかったです、うん、いや本当ね、敵の不死身のなんかものすごい、まあ、悪いキャラとかさ、なかなかキャラが立ってて素晴らしいなと思うんだけど、 そいつも本当早く死んでくれって思ったもんね。うん。って話でしたね。うん。だからあのトゥモローワールドにちょっと近いなと思ったね。あれもだからその SF 的なその終末世界を楽しむっていう余裕をなくさせるんですよ。終始こう嫌な気分になっちゃうっていう。うん。であとまたこれあのさ第9地区と一緒で、あの悲しいシーンになるとさ、あのアフリカンボーカルみたいなのがまたかかるんですよ。みたいな、っていう、あれはもう本当に禁止にしてほしいね。もうやめてほしいね。本当選曲センスねえなって、そこがまずダメだね、この監督は。うん、うん、これダメ、うん、あんま好きじゃないです。はい、
あーでっかいケツ、あ
ー、はい、ということでね、あんまり好きじゃないって話でした。はい、ラストね、クロニクル。もうねこれまあ去年ね飛行機の中で見たっていうのもあるんですけど、今回本当劇場に行けてよかった。うん、いやもうこれはねあのねまあ映画としては最高だっていうのはあるんだけど、あの青春なんですよ。うん、青春の踏み絵。うん、お前青春かっていうので、これを見て何も感じなかったらおっさんだよねもうね。お前に青いものはもうないっていうさ、うん、腐っただけだってさ、うん、腐った大人だお前はってさ、うん、その踏み絵ですよね。クロニクルを見て何にもポケーッなんかだけしてねじゃじゃとかっていうやつはもうね腐った大人だお前バカ野郎っていうさ、なんかこうワクワクするようなものがないっていうのは、うん、そういうことだと思ったんですよね。うん、でなんで俺はそう思ったかっていうと、俺は90年代ロックがすごい好きで一番影響を受けたんですけど、まあいろんなこうグランジであるとかね、スラッシュメタルであるとか、まあミクスチャーとかね、そうラップとかもそうね、そういうもの出てきたと。で、まあ主にアメリカなんだけど、一応に何が良かったかっていうと、なんで俺はこんなに生きづらいんだとか、なんでみんなこんな楽しそうにしてるのに、俺はこんなに悲惨なこんなになってんだっていうような心の痛みとか、まあ、その、社会の歪みであるとかっていうことを歌詞とかね、まあ、サウンドに込めてやるわけですよ。で、それは、俺の痛みであり、君の痛みだよっていうような感じなんですよ。で、特にプロモーションビデオの内容が大体のバンドが好きだったんだけど、どっかやっぱひねた感じでそういうものを表現するんだよね。だから、それに、もちろんやっぱ一番影響を受けたっていうのがあって、クロニクルもそういうのに近いんですよ。うん、なんで青春かっていうのが、だからその家庭環境に問題がある少年がもう本当に友達もいなくていじめられっ子でっていうのが、まあ超能力を得ることによって、まあ、3人でね、たまたま居合わせた3人で、まあ、1人いいとこなんだけど なってそれで本当の絆を得るわけですよ。そこで初めて俺たちにしか分かり合えないよなっていうそのものが出来上がって本当に仲良くなるんですよ。もう友達を超えたね、なんかもう、 こう同じ種族みたいなぐらいのものにこう共有するんだけども、ずっとビデオ撮ってんだよ常に最初から。そいつはビデオを撮ることしか生きがいがないから、はい、ビデオ撮ってそれをなんかいじめっ子になんかぶっ壊されたりとかするんだけども、その割とそうリア充で人気者の黒人のやつがその、まあ、仲間になるわけなんだけど、そいつが その主人公のねカメラ撮ってるやつに言うんですよ。なんでいつもそうやってカメラ回してるんだとかつって、それはお前の距離感みたいなものだなってなことを言ったと思うんだよ確かね。うん、だからファインダー越しにしか人間と接することができないっていうような、それはだからこう若い時の自意識過剰なところでもあり、常にそういうことを抱え、まあ今でも抱えてるけどね、そういうのがやっぱ10代の時って過剰だったと思うんですよ。すごいそこをうまいこと表してるんですよ。だからまあ最終的にはその主人公は暴走してってまあ男版キャリーみたいになるんだけども、そのリア充の黒人のやつが言ったことで、だから本当に俺はお前と仲良くなれてよかったぜみたいな感じなんだけども、自ら崩しちゃうので、悲しいかな。 そこの裏にはその家庭環境の、ね、問題とかがあって、すごい そこがまともだったらそこまでいかなかったなっていうのまた悲しいんだけどね。うん、あれ悲しかった、本当悲しかったね。うん、で映像的にはやっぱりその前も言ったように、カメラ主観で撮ってるので、ビデオのように見せかけているんだけども、それはその映像のトリックで、なんだろう、だから向こうのドラマって今そのスティルカメラだよね。だから一眼レフのカメラとか収録してるけど、それと同じ感じで質感とか全く映画なんだよね。ただし、ホームビデオで撮ってますよっていうその 演出上のものにはまっちゃうと、ね、安く上げてるんだろうっていう風に見ちゃうんだけども、全然もうしっかりしてるよね、絵作りが。うん、もうだから安いとこと高いとこうまいことこう掛け合わせててね、まあ、映像的にも本当素晴らしいですね。うん、だからちゃんと字幕が分かる状態で見れてよかったね。であと大画面でね、うん、いや素晴らしいです。うん、これは本当のなんかねいいですね。うん、まあということです。うん、だからこれでね思ったんですよ。うん、こう青春とは何ぞやっていうね、まあ、そういうことよく言ってるんだけども。でこれを読んでクロニクルを見て俺は土田正樹だと思ったんですよ。土地死んじゃったね、土田正樹先生。うん、でこれをちょっとね、朗読して終わりたいと思います。うん、これねルート77っていうもう一つの尾崎豊物語っていう短編集なんだけど、まあ尾崎豊の、歌をこうねベースにしたショートストーリーですよね。でまあそんな感じのやつがありまして、こう最初のやつね、まあ、中学生の3人のグループで、まあ、MBW っていうね、その、まあ、仲良くやってるわけですよ。それ徒党を組んでねアホなことやってる、まあ、少年たちの物語なんです。リトルマッチョ MBW っていうのをね作ってるわけですよ。でいつかプロレスラーになりてえなとかつってね、こう特訓とかしてるとこに体育教師がね女性とこうおめこしちゃったっていう、で痴話喧嘩してるっていうとこう目撃しちゃうわけですよ。うん、でなんだかひどい話だなとかつって、でその体育教師を、夜にこうね呼び出すわけですね。うん、で高い丘にこうチャリンコで行かして、でこうチャリンコのブレーキのペンチを切るとバシンとね、で下の信号これでねブレーキなしで通過すると、行くぞ勝負だと、行くぞとかつって、おやってやるよって体育教師が言って、こうねよーいドンじゃあってこっから始まるわけですね。うん、く意外と急だ、しかもチャリのライトは見通しが悪いとこう体育教師が言うわけですね。でこの辺主人公のチビケンがこうシャカシャカシャカって加速するんですよ。な加速シャー、チビケン無茶するな、立ちこぎってこう立ちこぎするわけですよ。ドバーッと思う、お前急カーブだと死ぬぞとかっつって、やめろやめろ、もうわけわからん、やめろ、こんなチキンレースはナンセンスだ、こう教師が言うわけですね。うん、先生を困らすな、お前何かあったら親はマスコミに叩かれるの、この俺だ、分かった俺の負けだとかっつって、で信号赤だぞどうすんだ、止まれーゴーってね、ここなんですよ。でチビケンが言うわけですね、誰が勝ち負けを決めるなんて言った、勝者敗者がいるのはお前ら大人が決めたゲームの中だけだ。でここで尾崎がかかるんですよ。尾崎の存在って歌がね、うん、かかって、受け止めよう、 めまいすらする街の影の中、さあもう一度愛や真心で立ち向かっていかなければ、じゃあ。でこのねうまいことこう、信号が青になって、どうじゃーしゃーと通過して、ダメよ勝ったぜイエーイってことでした。はい、で最後の締めがですね、じゃあ MBW って何の略だね、リトルマッチョ MBW だから MBW ね、メイクベターワールド、どうだよ泣けるだろう。メイクベターワールドですよ、何やってんだお前らっていう。だから俺はこの間のそのね秘密保護法案に高校生3人がね声を枯らして叫んでる様に感動しちゃったんですよ。俺は何をやってるんだと思ってさ、うん、大人が無関心でどうすんだとかっつってさ、うん、いやリトルマッチョだなと、メイクベタワールドだよですよね、ほんとね、うん、 って思いましたね。だから、青春とはね、クロニクルっていうことでした。はい。
ああでっかい尻。
はいね、本当青春っていうのはいいですね。うん。なんかそういうこう度合いがさ、みんなこの薄くなってっちゃうんだよね。現実で生きてくって辛いからさ。うん。でそうやってこう青い部分をなくすだけとか少なくなっていくだけならいいけど、笑い出すんだよね。だから中二病とかさ、ね、童貞がとかって言うじゃん。何言ってんのってもうね、失ってんじゃんお前ってさ。うん。だからそういう感性を失ってるどころか嘲笑うやつっていうのは俺ここ死んだ方がいいと思うね。うん。バカじゃねえのって思うね。うん。青いってことは本当に青臭いってことは本当に重要ですよ。うん。だから塩が出るね。塩。塩は塩でいいじゃないかってさ。いや違いますね。あれは毛包がですね、なんとかなんとか。うせばかってさ。うん。じゃないの？うん。で冒頭にも述べましたが、ね、そんなね、社会にやっとね、黒岩くんが、まあね、敵のそのね力に負けてしまったんですかね。うん。まあ一般社会にねこう入っていくと、うん、どうすか、青いままでいられないよなやっぱり俺たち。
青とか赤とかなんかそんな話じゃないです
よ。宇多田ヒカルの歌みたいになってて。
いやもう生活でいいのできないのっていう。
ああ、青いもクソもないよな、バカ言ってんじゃねえよって話だよね。
青いのはやっぱそこをちゃんとしてから青くなるんで。
なるほどね。
あれちょっとそんな話じゃないです
か。そり
ゃ
そうだよ。だって俺だって今ほらバイトしてるからなんとかやってけてるけどさ、こんな金なくってさ清掃やってる時に青いもクソも言わないよそんなの。
その状態が青いっちゃ青いんですけど。
青いね。なんでこんなうまくなあいかないかな。本当な。
ちょっとやっぱ代表に問題があるじゃないですか。管理っていう面をもっと鍛えてほしかったです
ね。まあ、しょうがないね。もうね、下洗いのね仕事をするということなんでね、楽しみですね、うん、毎日死体が見れるんだよね。視界しちゃダメだよ。
大変です
。うん、まあ、俺のね近況なんかを言うとですね、もうこれ最後に言おう。じゃあ、うん、最近の映画の話題ね、うん、梅津先生がねやっと監督デビューするらしいと。うん、俺はね本当にそのニュースを聞いた時にね、その手があったかと思ってびっくりしたね。うん、梅津先生だったら絶対監督できるって思った。うん、うん、ただしものす完璧主義者だから、そこがちょっとバランスが取れるかなっていうその怖い面もあるけど、まあ映像は絶対いけるですよあの人。うん、で何のかんの言ってほらピースフルな人だから、人を動かすのもうまいと思うしね。うん、うん、これはちょっと期待で、完成したら本当見たいですね。うん、であとゴジラね、ゴジラ USA の新しいやつね、まあ、やっと映像が出てきたんだけど、まあアメリカを舞台にしてるのはその映像から伺えたんだけども、じゃあなんでゴジラがアメリカにいるんだってとこを考えるとですね、俺はなんかやっぱ福市を絡めてくるんじゃないかって気がするんだよね。うん、ただし、3.11 が起こる前からプロジェクトはこう動いてたはずなので、どこまで取り入れたかっていうのは何とも言えないんだけどね。うん、まあただしそのね、まあ、ウルヴァリンもだってほらウルヴァリン侍もさ、こう原爆投下の時に一人の兵士を助けて、そこから始まる物語なんだよ。でこれ核絡みなんですよ。うん、で、まあ、パシクリもそうだったでしょ。で、スタートレックもそうだったでしょ。でエリジウムなんかあれだもん。だってほらロボット作業しててさ、なんかこう被爆状態みたいになってあと3日で死ぬってなっちゃう設定。なんかねちょっとね陰謀論的なそのなんか動きを感じるよね。はい、という話でした。うん、 まあね、じゃあ最後に近況をね言うと、まあこう作品作り、まだタイトルも明かせないんですけど、まあ一回ロケしても大方まあ決まってるんですよ。うん。でワンって出す時にこう出そうかなと思ってるんだけど、うん。まあはっきり言ってこのシネマンジュって作品を、とりあえず一旦終わらせます。うん。第3部勘だね、これで。うん。第1部は、週刊で更新した時で、第2部は、まあ 3.1 時以降だね。うん。それで一回終わったもんだと俺は思ってる。うん。で、これで、月1でなんとかヒーコラやってたんだけど、まあこれからちょっと作品の方に時間をどうしても割きたいので、いつまたやるか分かんないけど、とりあえず一回、これで終わりです。うん。申し訳ない、うん、まあそんな感じなんで、新作情報をね、小出しにしていくんで、うん、あとはね昔のサイリンクかなんかするんで、ページ自体は終わんないけど、まあもう一回終わったもんだと思ってください。申し訳ないですけどね、うん、まあ本当にねめちゃめちゃ今一回だけやったロケでの素材があるんだけど、うん、なんか俺はこれしかできないなっていう結論達したね。うん、面白くてかっこいいね。でパワーがあってね、言うことないね。うん、うん、まあそんな感じです。はい、まあご期待くださいという話。はい、いかがだったでしょうか。今回の作品誰が勝ち負けを決めるなんて言った、勝者敗者がいるのはお前ら大人が決めたゲームの中だけだ。ウォウォウォウ満ち足りていくことないって、これね、なんかあんまいい歌じゃなかったんですけどね、うん、はい、まんじゅうだけだ。次回はしばらく、更新しないと思いますので、また、お目にかかれる日をご期待ください。ありがとうございました。
今の日本を動かしているのは異常な情念かもしれない。が、それは鋭利に研ぎ澄まされた情念だ。